のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も3月下旬、山梨は開始にあるラザウォークの駐車場よりお届けしております。いつものように私東横名人と今日もこの方です。どうぞ。
こんにちは、坂本です。
どうぞ。花粉症のようで、
花粉症、昔から花粉症なんですよ。
こもってますよ、これ多分。
やっぱりマスクしてるから。
マスクも、うん、
若干
ね。
でもマスク取ると花粉症がね、
ズルズルなっ
ちゃう。ズルズルなのかな。ラジオでズルズルのって嫌じゃないですか。
まあね、うん、確かに。まあ籠池さんの関門も終わったのかな。
来たの
かな。
まあでも来てなかなかいい感じやったですね。
まあまあ
来た手で喋ってますけど、
うん、まあ来るとはね、
うん、ああ来るとはね、
うん、みんなそんな風に思わなかったですよね。
うん、
うん、
自分で絵まで描いてね。
フリップとか用意してね。
フリップとか用意してね。まあ結局のところ、まあ何もわからなかったですけど。
そんな気がするな、多分。うん、まあ籠池さんのせいっていうか、おかげと言ったらいいのか、まあ、
そういう籠池特需みたいなのが東京では、
いやいやないんですけど、ラジオはひょっとしたら、うん、ダウンロード数伸びてないんですけど、
じゃあダメじゃない。
iTunes のランキングだけ上がってるのが気持ち悪い。
ダウンロード数はずーっと、
まあ軒並みそんなに増えもせず減りもせずに安定してんなーって感じではあるんですけど、
うん、
まあわかんないんですよ、ほんと iTunes のランキングって。
いや、あれ、だって、適当でしょ？
めっちゃ適当やと思う。
ダウンロード数はまあね、その、メガ数とかそういうのから、ある程度わかるじゃないですか。
あれ、多分、アップルの気持ちだと思いますね。
そうでしょ？
うん。
まあ、Google の検索上位とかそういうんじゃないけども。
なんだろう、多分ね、レビュー書いてくれたら多少上がると思うんですよ、すぐ。
まあそこでトップ取ろうと思ったら次のゲストで籠池呼ぶぐらいしかない。
そうですよ。籠池長女呼ぶとかね。
いやだからなんであんた長女の方
いや次女でもいいけど、
だからなんでその姉妹の方に行こうとするんですか。聞きたいこと別にないでしょ。彼氏おんのとかそういう、うん、
そういう話。
それ誰か聞きたい。それ
あんま聞きたくないかな。
いや聞きたいよ。
聞きたいんかい。
聞きたい、実際には聞きたい。
いやとはいえ僕これランキングがどうのこうのって話してますけど、
うん、
正直、森友学園がどうのこうのとかっていうので、うんうん、僕はもうちょっと、いい見出しとか考えようかなと思ったんですけど。
引っかかるような。
いや、でもね、もうなんか、変にそれで炎上しても、困ると、
うん。
だからもう最近そんなにギラついてなくて、
うん、
もう。
聞いた人だけ分かればいい。
聞いた人だけ分かればいい。っていうスタンスでやってるんですよ。
いっぱい引っかかるの、いろんなのを縮ばめてね。
まあタグをいっぱい入れるっていうのは、あれタグはある種ネタなんで、
うん、
まあ別に引っかかりゃええわ、みたいな感じで思ってるから、うん、まあ昔ほどそのアクセスがどうこうとかっていうのも、
うん、
毎日アクセス解析見てた時もあるけど、今はもう別に2日に一遍とか3日に一遍ぐらいになってます。
うん、まあそんなにね、
うん、もうヘッドライン考えるのもだんだんしんどくなってくるとかいろいろあるじゃないですか。
ネットラジオアスリートもだいぶ前に代表引退しましたし、
代表はもう今は中村俊輔の言うごとく、
うん、そうそう、もう、うん、もうね、どっちかというともう代表引退どころかもうベンチを温めてることの方が多いですからね、
うんうん、まあ、やり続けることに意味があるのか、
数かっていう、
数かってね、感じなんかもしれないですけど、
1年2回ぐらいゴール決めればいいかっていう、
ほんで最年長ゴール更新
っていう、それでいいんじゃないですか。
うん、
うん、
まあそんな感じなんですけど、
うん、
まあでもね、とはいえじゃあここでちょっと欲張って籠池さんの話するときも、
うん、
もうちょっと何かヘッドラインとか工夫したりとか、たまにそのネットラジオでも写真を上げたりする場合あるじゃないですか。写真っていうのは、
はいはいはい、
アイキャッチのアイコンするためにね、
はいはい
はい、そしたら、もうちょっとバズるんじゃないか、拡散するんじゃないかとかって、ふと思う時もやっぱあるんですよ。
バズらないとね、もう。
もっとバズらないと。
もっとバズらないとね。
って思うんですけど、
うん、
まあこれでね、今、ネイバーのまとめを見てると、
うん、
バズる記事の書き方とは、ブログを書く前に確認すべき6つの項目っていう、この、なんとかの項目とかっていう段階で、
うん、
数を上げるのもまず一つ。
まあブログでも特に数って言われますよね。
ね、3つのこと。うん、いや、適当に言ってなきゃちゃうんかって思うんですけど、
うん、
ああいうヘッドライン見れば見るほど多分大したことないやろうなって思いながらポチッと
海老蔵さんはでもその通りにやってますけどね。
あ、そうなんですか。
うん、数を上げてますよね。
いや、その数を上げるっていうのは、うん、乱発するってことの数でしょ。
うん、
うん、あの数を上げるっていうのは3つありますとか、うん、10個のポイントとかっていう数、うん、
まあ最初にね、うん、バーンと言っといて、
大事なことは3つありますよく言います。
パワーポイントみたいですよね。
そうそうそう。まあまあ一ついっぱいあるんですけど、まあ項目1、そのコンテンツは金銭スイッチになっているか。
え、
金銭スイッチとなっているか。
何そのやる気スイッチみたいな。
あるんですよ。感情ゲージが大きく動いた時、誰かと共有したくなる。だ、金銭に触れたら。
あ、金銭っていうのは金の方じゃなくてか。
違いますよ。
心の金銭か。
こと心の金銭。
金銭スイッチっていうからまたえらい儲かる話が必ずないとわかんのかなと思って。俺らも毎回毎回儲かる話入れなあかんのか。
どっかで、ルノワールとかで関与するような金銭スイッチがね。そうそう、
金銭スイッチが。
金銭スイッチなわけですよ。ルノワールとか行ったら本当にネットワークビジネスで。
うん、ネットワークビジネス
で。絶対何々君に勧めようと思って。
まあそれはもう、なんとか姉妹がようやってますもんね。
金銭スイッチ。
金銭スイッチじゃないからね。
金銭スイッチ。驚き。面白い。すごい。っていうのはたまにやるじゃないですか。ネットの記事とか。うんうん、ああ、確かあるな。
あるある。
で、疑問、興味。自分はどうなんだろう。これって本当？続きはグノシーで、みたいな。
いや、あれでほんまにグノシー入るやつおるの？
おれへんと思う。
おらへんでしょ。
発見、納得。便利、びっくりマーク。なるほど、びっくりマークは、まあ、ありますよね。
まあでもネットに、ネットで調べてわからないのはびっくりすることってそうない
し。ないですよ。え、歯ブラシって本当にみたいな。
え、なんかこのクリップの使い方を間違ってたっていうような、針金外すんだねみたいな。
あれってそんな感動した、あれめんどくさいやろって思いませんでした。
いや、別に外すの、なんか指怪我しそうやん。
しかし、なんかあれで怪我したら、塗ったられても大丈夫みたいな、僕はちょっと心配したんですけど。
メーカーがね。
うん。
推奨してんのか、その使い方が、メーカーが。
多分してないと思う。
こういう使い方もあるよっていう話ね、あれは。
一例。
うん。まあ、たまにね、本当にメーカーでそういうのを推奨してる場合もあって、知らんかったっていうのは、まあ、こっちもびっくりするけど、
うん。
あれはちょっとよくわかんなかったな。
まあね、うん、エレベーターメーカーは本当左側に偏らないでください、両方に乗るのが正しいエスカレーターの乗り方です。
モーターボートみたいな。
あ、そうなんですか。
いや、もう船みたいな、片側に寄るな寄るなみたいな、うん、そういうもんなのね。
そう、あれでもエスカレーターも多分左側だけすごい弱ったりするんじゃないかなと思うんですけどね。絶対
寄ってるとね、
うん、左右のバランスが。
じゃあ昔のほら車のルーの方みたいにさ、うん、あらかじめ荷物乗せると思ってこう後ろ側だけ開けとくとかさ、傾けとくとか、最初から
東京仕様、そう、関西仕様みたいな。そ
う、で荷物乗せたらちょうどまっすぐなるっていう。だからエスカレートも最初から斜め向いてたんじゃん。
実はちょっと回ってたし、
回ってたし、
ちょっとね。
うん、
まあその他は共感、わかる、素敵、かわいい、で感動、感動した、考えさせられたとかっていう、そういったことを見出しに書けばいいらしいんですよ。
そういう意味で言うと、全く共感するところのないことばっかり喋ってますよ。
僕らは、ね、
僕ら。
まあ。
世間であれだけ言ってんのに、うちのラジオで言ってることは姉妹可愛いみたいなことばっかりですからね。
まあ、マニアックなんですかね、僕らはね。
うん。うん、で、もう大体叩かれるじゃないですか。
うん。まあ、あとはまあ、よく言われるのがね、
うん、
法則1、美女、エロを含む。タイトルに数字を入れること、意外性、お金、年収
入れてますよ。たまに
たまに
たまに。
動物、特に猫。
猫の話が、猫な、
猫ね、
猫猫、
地方ネタ、恋愛、結婚、
ボケたとかそういうやつ。地方ってこの長野県とかそういうこと、
笑ってます。そんな小ボケはいいんですよ。若者、世代ネタ、ゆるキャラ、世界の中でも特に韓国、たまに中国、北朝鮮。これが今のネットの話題になるコンテンツ10の法則らしいんですよ。
とりあえず猫の話をしながら北朝鮮の話を持ってきて、
うん、
年収はなんぼやって言いながらエロの話をすればいい。
だからね、これを AI に、うん、考えさせたいですね。この10の法則を全部三大話のように盛り込んだネットラジオを、うんうん、喋りゃいい、作りゃいいわけでしょ、ディープラーニングで。
いや、さすがに猫は、 猫を喋った記憶は俺ほとんどないんですけど、猫アレルギーっていう
話は僕らしましたね、うん、
それぐらいで猫の話はしたことないけど、他は結構してるんじゃないですか。
美女、エロネタ、
うん、もう今日もしましたよ、美女の話。
籠池姉妹美女かな、
まあ、美女でしょ。
タイトルに数字を入れること。
あ、数字ね、
うん、意外性。
あ、意外性ね。
意外性何かな。
意外性、うん、あんまないな。
ないですね。お金年収、まあこれしょっちゅう言ってますよね、うん、僕ら。お金の話、
人の話だね、うん、人の年収ね。
お金、動物、特に猫もない、うん、地方ネタも僕らはまあ鉄板ですよね、うんうんうん、
地方だから、ね、
関西しか言わないですから、恋愛、結婚、うん、まあまあ言ってましたね、うん、若者、世代ネタ、うん、まあ言ってますよね、うん、パワハラをどうのこうとか、飲み会行きたくないとか、うん、ゆるキャラ。
ゆるキャラはそういうあんまり取り上げないですね、
うんうん、韓国、中国、北朝鮮。
あ、好きですよ。
好きですよね、
うん。あ、僕らどっちかというと韓国、中国、北朝鮮っていうか日本の中の韓国、中国、北朝鮮が好きなだけで、
別に
国として別にどうだろうこうだろうってあんま言わないですけど、
まあだから本当はそういったものをもっと、
いや喋ってるけど、うん、いかんせんネットラジオだから引っかからないんですよね、うん、検索にいくら喋ったって。
そうだ、それを散りばめるためにあのタグっていうのはあるはずなんですけど、
だから1時間の中でおそらく今、うん、いろんな人が取り上げてるけど、籠池って言ってる回数が一番多いと思うんですよ。
そうですよ、籠池さん、
籠池さん、籠池さんってずっと言ってるけど、うん、全くその伸びないっていうことは、まあ、検索に引っかからないってことですよね。
いやだから例えば、うん、うちの検索ワードで多いのは、
うん、
長野、うん、ハプニングバーなんです。
ハプニングバーでしょ。だから俺らの回じゃないでしょ。
お前らどれだけハプニングバー好きやねんって。
だからないんで。結局ないんで
しょ、ないんでしょうね。長野県民はハプニングバーに植えてるんですよ、多分。
だから長野とハプニングバー、両方でヒットするのがここしかない。
ないんですよ。
そもそも長野でハプニングバーがないから。
うん。残念だったね。
そう。
今日も埋め込んどいたんね、長野ハプニングバーって。意味もなく。
長野には中尾もないしね。
わかった。じゃあ、長野にないものをひたすら入れたいわけですよね。
そう。ほんなら長野、
長野、
まあ、俺も、例えば長野来た時に、あれ中尾ないのかなって、やっぱ調べるじゃないですか。長野、中尾。
で、野木沢あるで。
野木沢ある。ハプニングバー行きたいなと思って、長野ないのかな、長野ハプニングバーって、野木沢あるっていう。
面白いですよ。だから、面白いよ。ホルモンライダーってこの前、ちょこっと言ったじゃないですか。はいはいはい、ホルモンライダーラジオ道って僕らが面白いって言ってたラジオがあるんですけど、うんうん、ホルモンライダーの2番目に来ますからね。ホルモンライダー、ノギツァールって出てくるんですよ。タグの検索で。
また残ってるんですよね。
ホームページは、桜のホームページはずっと残り続けてるんで。
今世界遺産になってんのやったっけ？
ネットラジオ遺産
ですね。ネットラジオ遺産ですね。ネットラジオ世界遺産になってるんですよね。
多分ね。
うん。
有料ですけどね。
あ、金払ってんのかあれ。
あれ、勝手に桜の、僕、桜インターネットに、うん、クレジットカードの期限が切れない限りは、うん、多分ね、僕も今月、うん、クレジットカードの更新だったんですよ、
はいはいはい、
来ましたからね、ちゃんと確認で。
あ、
僕が、まあ、そう、あのカードの有効期限が2017年3月なんですよ、
うん、
で3月っていうのを2022年の3月っていうのを切り替えたら、うん、まあそのまま更新し続けてくれるんですけど、あのクレジットカード情報ね、うんうん、はいはい、ってことはホルモンライダーは、うん、多分更新っていうか続けるっていうか、あのホームページを残しておこう、墓標として残しておこうと意識があるわけですよ。
それはもう意識がないと残らないからね。
多分あの契約切れで、
うん、もうなくなってるのに、おそらくお金を払ってる人がいる。
そうそうそう。
まあ、ライダーさんかホルモンさんが知らないよ。
か、そうパトロンか。
パトロンがおったんかもしれんけど、そう、でも、買える場所があったらいいよね、的な感じで置いてんのかな。
かもしれないですね。
いやー、喧嘩別れして速攻ホームページを削除した明治とは全然違いますよね。
2006年8月30日に、
消しますみたいな。なるほどね。
うん。
うん。あの時でも、ほら、そういうのがな、まあ、一応はやめたとしても、買える場所として置いとけば、
またね。
また違うんでしょうね。ノギツアル始めた時に。
まあ、多分難民、まあでも全部難民はいるでしょうね。
だからそういうのはね、まあまあ、申し訳ないですけど、うん、全然知らんとこでまだこっそり始めてるわけじゃないですか。
うん。
あの潰れたパン屋さんが六甲山のこの山奥でみたいな。人に知られたくなかったからって言ってる割には、 プロフェッショナルに出るんだっていう。
え、そんな人いるんですか。
そういうパン屋があったわ。
めんどくさいパン屋ですね。
いや、なんかもう大阪の新サービスがどこかですごい人気になって、もう一日中パン作れて、もうこんな生活嫌だ、俺は好きなパンだけを作りたいんだってプロフェッショナル言ってましたよ、六甲山の山奥で。
うん、でもやっぱり売れたいんかな。
いや、微妙、よう分からへんねん。でも売れ残って怒ってましたしね。
やっぱ売り切れたい。
そう、やっぱ売り切れたいけど。
いやいや、それは売り切れて、ほどほどほどに売れて、うん、ほどほどの客が来て、ほどほどに美味しい、めちゃめちゃ美味しいって言ってくれるのは。
でも休みも取れるぐらいっていう。うん、
ネットラジオと一緒ですね、それ。
いや、そう、全然違いますよ。
いやいやいや、全然。ほどほどに来てくれるのが一番いいじゃないですか。ま
あ、炎上はしたくない。
これ僕、毎回5万人聞いてますって言われたら、喋、まあ、れないっすよ。
プレッシャー
な
んでしょ？
もう、いいよ、1万人ぐらいで。
いや、1万人でも。
1万人でも大変や。1
万人でも武道館パンパンやで。
ほんまや。
いや、無理でしょ。
無理無理。
1000人ぐらいでしょ。
まあ、1000人ぐらいでいいかな、今の規模で。
じゃ今と大して変わらへん。
いや。確かに。
うん。まあ、そうやね。やっぱ1万とか5万になると、ちょっと自分がカリスマになった的な勘違いをするかもね。
もう、多分ツイッターとかのでも、なんかね。
フォロワーがね。
フォロワーが1万でも超えよう、ひなら。
うん。まあ、言うたってフォロワー100人ぐらいですからね。
まあ、そんなもんですからね。うん、
まあ、でも、どうなんでしょうね。タグをバンバン、その、キャッチーなもん埋め込んでいって。
でもなんかある意味意外性を持たして聞いてびっくりみたいな方が楽しいじゃないですか。
いや、もちろん楽しい、分かってますよ、うん、俺も聞きたいのは意外性。
ネタバレ注意でそこでなんか結論まで書いてたら、うん、どうしようもないなと思うから、あんまりこう、うん、書きたくないんですよ、まあ、ヘッドラインには。
テレビの番組表じゃないですけども、うん、読んだだけで全部わかるやんみたいな。
縦読みしといたらいいんですか、こう。
いや、でも
東北頑張れみたいな。
いや、それ全然楽しくないし、別にそれでラジオ聞こうと思わないですけど。
そうでしょ。
だから、難しいっすよね。やっぱヘッドラインって、中身の、この、
バラしすぎても
ダメだし。バラしすぎるのは嫌やけど、でも聞いてもらわんと話にならない
っていう。そう。どうしたらいいんですかね。
口コミ。
口コミ。
だから面白いよっていう口コミしかないですよね。やっぱりね。
で、みんながリツイートしてくれたりはするんですけど、
うん、
まあ、なかなかそれでね、あの跳ねるわけでもなく、まあ、でも一番良かったのはアルスマグナクラスターの人がまだ全然あの懲りることなく聞いていただけてるっていうのは、僕はすごい財産だったなと思いますよ。
別にそれはなんか金で魂売ったわけじゃないですから。自分の興味のあることを喋ってるだけですから。
それはたまたま
たまたまなんです、
ね、引っかかっただけでね。
でも実際じゃああれが、
うん、
アルフィーだったらどうなのかって言ったら、アルフィーの方がはるかにおそらく。
あるけど、別に僕らが、アルフィ、うん、アルチューラジオですって言うても、うん、あ、いるやろうね、そんな人、うん、
しかも、お前ら薄っぺらいやん、みたいな感じ。
あ、まあ、なるでしょうね。
アルスマグナもそうですけどね。そう考えると、まあね、やっぱりその、タイミングでしょ。みんなが知りたい。とか、そういうアルスマグナが来てるとか。
うん、そんなアルスマグナさんは、うん、第2回目の武道館ライブを。
今月です。
今月なんですか？
3 月です。
卒業。
何を持って卒業すんねん。
パック君が。
いや、しないですよ。パック君は、卒業どころか今年大変なんですよ。
何するんですか？
パクドルがアルバム出すんです。
う
ん、
マジで？
はい。で、来月の4月に。
世界ツアーまたするんですか？
世界ツアーの、
うん、
あの、一環として。
一環として。
渋谷で、ライブが。
渋谷のまたあの、ツタヤのあのホール。
ツタヤの、多分、
同じ前と同じところで。
なんとかオースト。で、やるんです。
へぇ
アルバム出るんですよ。
パクドルが。
パクドル。リリーベもやるんですよ。
リリーベも。名前変わっとったんじゃないですか、それ。
おそらく3枚ぐらいで。
アルバム3枚ってわけわからんわ、もう。
いや、ようわからんけど。でも、
うん。
なんか来そうな気がするんです。
パクドルが？
パクドルが。なんか怪しいやん。
なんか怪しいってどう怪しいんですか？
なんかよくわからない。韓流スターが。
まあ、韓流スターのセルフパロディなのか。
そこが、だからセリフパロディーをしてるパク君がみたいな、
もうよわからんな、
よわからん。
アルスマグナは3月何日に、
28日武道館、
これは更新終わってるのかな、
うん、しかも平日ですからね今回は。
坂本さんチケット取って、僕はツイッターを見てたら、
うん、
あの、アルスマグナーは、うん、残念ながら2階席だったけど、うん、あ、2階席まで埋まってるんだ。
そう。
っていうので、ちょっと安心したと。
安心しました
ね。まあ、それは、本当に心からの発言だなと僕は思ったんですけど。
いや、だって1回目はほら、初めての武道館だからみんな盛り上がるじゃないですか。うん、ね、みんなで応援しようって思うけど、2回目はね、そこまでの熱量がないから。
うん、
その武道館に行かしてあげたいっていう熱量はもうみんなにないでしょ。
なるほど。多分28日はね、うん、これまた直前ですね。これ上がるのが多分25か26日なんで。
はいはい。あ、順調に上がっていってますね、ラジオ、今回は。
うん、ちょうどね。
仕事も暇で。
いや、暇ちゃうけどね。28日か。
うん。
ああ。
いや、まあでも、本当にそういう熱量とか、でも、ほら、またプレッシャーになるけど、
うん、
この前、ほら、平日にピコ太郎がさ、
はいはいはい。
武道館に7000入れたじゃないですか。
うん、
ピコ太郎がですよ。これはやっぱり、ピコ太郎が平日に7000入れてるんだったら、アロスマグナも7000入れないとダメでしょ。
7000って武道館のマックスなんですか？
いや、マックスじゃないですけど、その舞台装置とかいろいろどういうのにするかによってある程度変わるんですけど、
うん、
ほぼほぼ3階のとこまでほぼほぼ埋まってます的な感じ。7000っていうのは普通の舞台であれば。
埋まんのかな、武道館。
まあ、正直あの前回の武道館も、ソールドアウトではなかったと思います。
うん、じゃあ飛び込みで行っても
全然入れます。
入れるんですか？
全然入れます。
うーん、
ぜひ奥さんと。
いやいやいや、まあね。
うん、でも、どっちかというと、入れないのはおそらくパクドルでしょ。
え？どういうこと？
やっぱキャパが小さいんで。
ああ、まあそういうことね。
うん。
パクドル武道館もあったらすごい。
いやいや、パクドル武道館あり得ると思ってますけど、まだちょっと早い。
それね、毎年毎年今年はネットラジオ来るよって言うてるのと同じような気が
する。いや、一緒にせんといて。
いやいやいやいやいや。
日曜も、アロスマフドは武道館も行ってるし、パクドルはアルバム出るんですか？
紅白も出れなかったじゃないですか。
え？何それ？
え、紅白。
紅白？
うん。小林幸子のストリップストリームに入って入りきれれんのかなみたいな。
小林幸子がそもそも出なかったじゃないですか。今年こそ行ける、今年こそ行けてる言うてるなんかもう本音の長谷川さんみたいなもんですよ。
うん、
もうかわいそうやわ。ドライバーが。もうやめようか、ホンダは。
うん、
F1
やめた方がいいかもしれない。もうそろそろ
こそっとトヨタのエンジン乗せてる方が多分ええぞあれは、
うん、
いやまあでも実際のところそのまあアルスマグナーはね、うん、まああのちょっと階段の踊り場にいるかなって僕は思ってはいますよね。
でも 2.5 次元アイドルってまだ他にもいろいろ出だしてるんですよね最近。
そう出だしてるんですけど、うん、でもやっぱりすいませんね普通のネットラジオ聞こうと思ってアルスマグナの話になってるけど、アルスマグナの弱点はやっぱりね、
うん、
やっぱそれぞれがその実際にアルスマグナじゃない時もダンサーとして活動してるじゃないですか、
はいはい、
で それぞれがもうメジャーデビューも、
うん、
ウェバーとしてもうこうデビューしちゃったりとかして、やっぱりこっちからファンからすると、
うん、
全力投球、もちろんアルスマグナやってる時は全力投球なんですけど、24時間アルスマグナで全力投球はできないじゃないですか。
うん。
そこかな。やっぱ AKB にしろ、何しろ、ジャニーズにしろ、みんなやっぱりもう全身全霊をこう。
そうですよね。
うん。AKB なり平成ジャンプなりにかけているわけじゃん。もうこれ、うん、俺にはこれだけっていう。
もう引き下がれないんだ。
そう。俺にはこれしかないねんっていうのが、やっぱり、ある種のこのね成長エンジンというか、
うん、
応援してあげようってこっちもこうそういう部分ではちょっとやっぱりその
ある意味保険がいっぱいあるからよくない、
まあ、保険ではないですけどね実際保険ではないんやけど若干やっぱりちょっとそこの熱量が本人たちに足りない、
うん、
足りない、まあ、本当やってるんですよ本気でやってるからこんなん言うと申し訳ないですけどちょっとやっぱりそこが普通のアイドルとか AKB とかそういうもうあの人だよ野心が違うじゃないですか、
うん、
これで食うていこうこれで食べていこう、
まあ、ダンサーっていうのもありますからね。
そうだからそのもう保険やから手抜いてるとか全くないんですけどやってる時は本気でほんまに売れてるよと思ってるんですけど24時間全身全霊で何もかもアルスマグナにかけてるかって言われるとそうではないだろうな、
うん、
24時間のうちの18時間ぐらいかな。
すごいじゃないですか。
いやいや、俺らからしたらすごいよ。俺は仕事にかけてるの8時間やからね。
うん。
うん、そこで、やっぱり、こっから伸びていくのはやっぱりね、やっぱ24時間テレビのマラソンにしても何してもそうですけど、やっぱり、 こうかけてる汗の量といいますか、そういうのがもうちょっと見えた方がいいのかな。まあそういうの見せないのがいいとこなんですけどね、逆に。まあここから難しいですね。ここからもうワンランク上に上がりたいんであれば、本人らが別に今の状態でいいんであれば全然。
でもどうか2回できるって大したもんですよね。
いや本当は大したもんなんです。このデビューして何年かで僕どうか2回目っていうのはもう本当大したもんなんですけど、まあ超特急早いな。
超特急、
超特急、前を行ってる超特急すごい早いな。もう見えないな。
見えないですね。ピューって、
あの名古屋のイベントで一緒にあの舞台に上がったトレンディエンジェルとか早かったな。
早かったですね。あれひょっとして何そういう役回り。
いやそういう役回りではない。
共演した人売れるみたいな、
そんなジンクスがあれば逆にいいじゃないですか。
ああ、ありがたい、ありがたい、
ありがたいっていう話ですけど、うん、まあそういうのではないんですけど、まあ、やっぱりファンとしたら、うん、もう一皮向けてほしいじゃないですか。誰に聞いても知ってるよっていう。
あのスマグラとかって
言われる。そう言われる。
エマグラ、
うん、マシッテや長野あたりだと、うん、全然知らんよっていう。
そりゃそうでしょうね。
うん。まあ、テレビで見ても難しいから。うん。まだね、東京とか大阪だったら、いろんなテレビに出たりとか してましたけど、そのあたりがね、もうちょっとそのもうちょっと男男子に
こびて、
まあ、こびてじゃないけど逆に俺ああいうのって男子に受けると思ってるんですけどね。
ダンスがねかっこよかったりとか真似したいなって思わせるようなもので、ちょっと、
まあ、ダサいじゃないけど、うん、でもダンスは本物っていうので、例えばその農業大学とか、うん、工業大学とか、うん、むさい男がいっぱいいそうなところに学園祭をバンバン入れていくべきだとは思うんですけどね。
もうちょっとあの須藤元気とかと組んだらダメなんですか。
そう、須藤、まあ須藤元気が
ワールドオーダーみたいな、
そうああいう感じでも
男でもいいんですよ、ね、男やったらあれかっこいいなと思いますよ。
そうあれ男から人気あるじゃないですか。でね、ああいう感じでちょっとオタクっぽかったのに、え、マイクロソフトのオープニングに出たのっていうその凄さ、
はい、
ああいうのちょっとだから世間の人からしたらやっぱり未だにやっぱりダンスがすごいとかそういうイメージは全くないと思うんですよ。
パッ
と、
ですよね、
パッと見ただけじゃ、じゃなくてその実力というかダンスの方ですごいんだよっていうのを男に分かってもらわないと、やっぱりだからもう男子校でもいいですし、
男子校だったら本物志向になるんでしょうね、多分。
なりますね。うん、ええ、だから今減っていってる男子校を応援するプロジェクトみたいなね。
ああいいですね。
ええ、
うん。
だからそういうちょっと売り方をもう少し事務所もここら辺でちょっと転換して。
ブレブレやな。魔法じゃないの元々は。
ここ魔術とかそういう。
そっちの話じゃなかったっけみたいな。
そうなんですけどね。そうなんです
よ。設定盛り込みすぎたのか。
いや、ほんで、去年の暮れに、あの、なんか舞台やったんですよね。うん、
映画ではなく舞台やったんですか。
天皇座いる。天皇座いる舞台がありまして、はいはい、舞台行ったんですよ。
はい。
まあ、また設定ぶち込んで来上がりましてね。
え、また新しい設定
まあ、あの、そうくんと、すいませんね、あの、スマホの話ばっかりあの、別であげた方がいいって言われたら、全くその通り
です。いいです、あげますよ、そのまま。
なんか、そうくんにも、先生にも、お兄さんがいる、みたいなね。うん、で、まあ、それは知ってました。
そうお兄さんがいるね。はい、はい。
どうも仲悪いと。
え、そうくんのお兄さんと、
そうくんのお兄さんは、世界的なバイオニストかなんかで、
本人はピアノだけど。
うん、ほんで、お前、いつまでダンスみたいな、アホなことやってんだ、みたいな電話かかってきて、うんうん、今すぐやめろっていうような、そんな舞台やったんです。
へえ、で、先生のお兄さんは
先生のお兄さんまだ出てきてないんですけど、うん、なんかその兄弟にも確執があるらしくて、なんか ようわかんないですけど、その先生が小さい頃になんかしたおかげで、なんかが倒れてきて、そのガラスでお兄さんは顔がザクザクになって
はいはい、はい、
それを直そうとして、なんかよくわかんない、そこら辺からどうも兄弟の仲がおかしいと。
おちょっと穴行きっぽい話ですね。
すごい、うん、なんかどうもお兄さんに先生は嫌われてるんだみたいな話をしてて、う
ん、本当は大好きなんだぜ。
いやいやそんなことないやろそらそやろって俺思ったもん。
いや
そんなガラスでそんな顔ザクザク、そらそやろっていう、
うーん、
なんかそういう、うん、ほら明らくもほらもともと記憶喪失だなんかで、ね、
影がある、みんな影あるの。
そうなんか最終的に、
うん、
みんな闇を
抱えてる
っ ていう、いやほんまに回収する気あんのかなっていう。
別に回収する気ないんじゃないですか。
ないんでしょうけど、
うん、
聞いてるこっちからしたらなんか
重いわ
重いわっていうような、うん、でもまあそこがきっと受けるっていうか、こういう設定の方がいいでしょっていう感じで、うん、そういう設定にしてるんでしょうけどね。
うん、なるほどね。
もしかすると女の人はそうかもしれない。
そういう方がなんか
そうかもしれないけど、うん、俺ら男そんなに重たいテーマは別に、
いやしんどいもんだって。
多分そんな男子高校生とか男子の大学生もそうやし、
うん、
基本ハッピーエンド好きやしね。
男はね。
男は。ほんでダンスやってたら家族も応援してくれてるぐらいの方が好きじゃん。
そんなくだらないバースなんかやめろ。
ガチャって。
あ、電話で。
その舞台の時はね。
兄さんって。
え、でも僕アラスマガチャみたいな。そういう、そういう。
兄さんは誰がやってるんですか？
出てこない
んです
か？その時はね、声だけ。
声だけ出てくるんですか？
でも、次の武道館で出てくるらしいんです
よ。お兄さんが？
お兄さんが。さだまさしちゃうかな。
なんで。ピアノ。
バイオリン弾ける
から。バイオリン弾けるから。
きっとさだまさしが出てくるんちゃうかな。カツラかぶって。
博士太郎とか？
あれはあれは、だって似てへんやん。
まあ、似てないけど。
でかいやん。
でかいし、でかいけど。うん、誰が出てくるんやろうな。
さだまさしやろ。
さだまさしお兄さん。
その、金色のカツラかぶったさだまさしが出てきて、バイオリン弾くんちゃう。
なんか、つながりありましたっけ？
ない。でもなんか仲良さそうやん。パパイヤと。
ああ、まあまあ、なんとなくね。
うん。いや、だから次の武道館もいっぱい出てくるんですよ。いろんなんが。
それピコ太郎のライブよろしく。
いや、別に
リリコも出てくるし。
リリコもともと同じ事務所やからね。でも、まあ、演歌歌手とか出てこないと思うけど。
細川隆史。
小林幸子もしかしたらあるかもね。
まあまあね。
うん。去年の東京とかでは出てたからね。あとなんかAKB の子やったっけ、あの子とか、もう出てくるかもわかんないけど、まあそのあたりの兄弟の確執がこれからはポイントに。
なんか話いっぱいありますね。
そう。でもそれ、まあそういう、それをね、設定とかって、まあ作れば作るほど多分、
大変になる。
大変になるし、俺ら的にはいいけど、うん、受け入れますけど、ますます参入する、新しく参入する子からすると、障害ですよね。
まあね。
うん。今からワンピース読むようなもんやんか。
一巻まとめて読みちゃ、まとめて読んじゃいましたってできたら楽しいでしょうけど。
そう。亀有りやったらいいっすよ。
うん。まあどこから
切っても。どこから切っても別にいいけど、結構なんかもう、まあ、逆に言うと20世紀少年19巻から読み始めるみたいな
感じ。わけわからんですよね。
だそこら辺ももうちょっとなんか新しく入ってくる子にもこう、わかりやすくした方がいいのかな、特に男の子にはね、みたいな。
まあでも男は狙ってないんで
しょ
うね。
あ、狙ってないでしょうね。いやでも男のファンがつくともう1ランク上に行けるじゃないですか。ね。まあ別に大阪城ホールに来てほしいとか、ありますけど。
あるんや。
大阪城ホールに行かない限り、うん、長野のビッグウェーブに来ないですから。
まあね。
うん。アリーナツアーとかね。まあまあ、そうですね。ちょっと、もう一回向けてくれれば。
まあね。それもこれも、バズるっていうことと同じような話だとは思うんですけど。
そうそう。ほんなら、それの尻馬に乗っかってる僕らもね。
そうっすよ。アルスマグナで言うとかなり上に出てこないんだな、これが。
出てこないですか。
アルスマグナラジオって入れたら多少出てくるかもしれない。
それはアルスマグナのファンがっていう話ですからね。だから昔ほらあったじゃないですか。そういう県の話で、
うん、
どっちやったっけ、どっちがどっちか忘れた。島根県は鳥取県の隣ですみたいな。
はいはいはい、はい。
宣伝をして、なんだそもそもの、なんか鳥取県はどこやっていうような話。一緒にしてるわけじゃないですけど、うん、一緒にしてるわけじゃないですけど、ここはやっぱり、
うん、
もう一頑張りしてもらって。
まあ僕らが言うのもあれですよ、多分。ずっとネットラジオやっても別に跳ねることもなく。
バズることもなく。
バズることもなく、ひっそりとこっそりと。うん、まあネットラジオはそういうもんなんで。
まあバズってるネットラジオあんのかって言われるとね。
ないない。
そんな、バズってないネットラジオの中ですら、嫉妬やら妬みやらがあったりしますからね。まあ俺らだけですけど、ね、そんな言ってるのは。
キーって。
キーって言ってるのは俺らだけですからね。他のとこはもうほんわかとただ単に好きなこと喋って、ほんわかとしたラジオを撮ってるから、やっぱいいよね。 なんとか家はいいよねっていうような話になってるんですけど、
まあ、それはね、一個の屋根の下にね住んでる二人ですから、
俺らもあのなんとか座みたいな感じで、あのネットラジオのために一個の家に
え、そんなことするの、
太鼓とかそういうなんかこうほんならすごいバズるわけですか。
バズらないと思いますね。だ僕と坂本さんがもうちょっとイチャイチャ してたらいいんでしょう、多分女子は
いやいや絶対無理でしょ、絶対無理でしょ、こんなラジオ。まあ、ブログはでもやっぱりバズってなんぼでしょ
う。ブログはそうなんですよね、うん、だからみんな必死になっていろいろ盛り込んだりするんでしょうね。
だってあれどっかでやっぱりそのノマド
ノマド
ノドマ
何ノマド、
まあ、要はまああの会社からフリーになって自由な生活をブログで手に入れたいわけでしょ、みんな。
ああブロガー、
ブロガーになりたいんでしょ。
なりたい、あんな絶対10人客になれないような気がしますね、
うん、
やればやるほど。
まあだからね、前にブタオさんがちょっと上げてたユーチューブ最低の YouTuber の話
はね、
まああれと一緒なんでしょうけど、まああれ見て耳痛いなーって思うやつは最初から YouTuber とかにはならない。
ならないですよね、
うん、
でも本当なんですか、子供のなりたい職業ランキング1位、うんね、YouTuber ってソニック君の友達とか言ってますか、 YouTuber って。まあ小学生だからっていうのもあるんでしょうけど、
あの目覚ましテレビで YouTuber となんかコラボして呼んでましたよね、
うん、
ハイチュウピタチュウなんか言わはれへん人が呼んで。ただ俺はびっくりしたのが、その、うん、突然なんかこう機材の話をし始めたんですよ。
でソニック君が
小学校の時ね、
うん、
まだ小学校の時ですよ。
えミキサーってさーとか、
そうそう、どういうミキサーとかだったら実況できるのかな、
実況、
そう、ね、何の話をしてんのかなと思ったらゲーム実況をしたいと。
ゲーム実況って僕まともに見たことないんですけど、
ほんでいやほんで、うん、まあよくよく聞くと友達がしたいって言って、
ああ、友達言うてるっていうことは本人のことでしょ。
いやなんか本当に友達らしいんですよ、うん、ほんで友達がそんなの言ってて、そういやうちの親父なんかミキサー持ってたよ、
うん
見つかったんですね。エロ本と一緒に隠してたミキサーが。うん、で、なんか、そういうの聞いてきて、何したいのって言ったら、ゲーム実況。
うん。
いろいろ調べると、やっぱゲーム実況に使うやつで、やっぱ、ちょっとそれ専用的な。
あります、あります。
やつがあるんですよね。
小さいミキサーね。
ミキサー的なやつで、ちゃんとパソコンにつなげてて、そもそもパソコン持ってんのかって持ってないみたいな話なんですけど、うん、なんか、ゲーム実況してる人に憧れてるんですよね。
まあ、YouTuber と一緒だね、も
う。一緒。で、面白いって言って。だから俺も明治と一緒でゲーム実況聞いたことないから、
うん、
でもそういや知り合いでなんかこう作業してる時に何してんの何聞いてんのって言ったらゲーム実況って言ってる人もいるから、
ふんふんふん、あプシュプシュプシュプシってなんか雑談しながらラジオじゃなくてゲームするって感じですか。
でもそのゲーム実況聞いたことないから、ゲーム実況ってそもそもどんなんか分からんけど、
うん、
でもあの YouTube とかで上がってるゲーム実況見ると、うん、どう考えてもノギツアールよりもはるかに聞かれてるわけですよね、ゲーム実況って。
はあ。
いや、そりゃそうでしょ。YouTube でも上位に来るんだから。
何回かね、YouTube 化したらいいのかなと思った時はあるんですよ。うん、
はいはいはい。
ネットラジオ。めんどくさいなと思ってでも。
でも、先ほど言われてたような意外性とか、まあ、共感はあるか。
うん。
エロとかそういうの一切ないじゃん、ゲーム実況。
本当だ。なんでなんだろう。でだあの耳障りのいい声で
そもそもピュンピュンって言ってる時点でそのゲーム実況なんやろって思いますけど
見てないんでしょ。でもながらでやってるってことは
喋りが面白いのかな。俺でもゲーム実況で面白い話をする自信は全くないよ。
別にゲーム実況でゲームについて語るんじゃなくて、うん、どうでもいいこと話すんでしょ多分。
あそうなのかな、
うん、
何やんちゃんで可愛いよね。
そう
ピュンピュン
ピュンピュン
いや
あ、うん、こいつ、プシュプシュプシュプシュ。
ピシュンピシュン言うてる時点で、お前ら何時代の人間やねんって話やねん。
いや、よくわかれへんけど、プシュプシュって、別に、ロールプレイングとかそんなんでしょなんか。
パパッパッパラッパパと思
って。いやいや、パラパッパパッパは、多分ゲーム実況は集中戦とダメだから無理だと思いますよ。あの、海のシーンとか難しいから。
ここで任天堂ディスったことなんかありました？
ない、ない。なんか、ツイッターで、坂本と、衛星の認定のディスがひどいって。
マリカの味方をしたから。
いやいやいやいやいやいやいや。確かにマリカはマリオの格好で血まみれになった人が事故って死んだりとかすると大変だし、
うん、大変だ、
困るし、
困るよね、
そりゃそうだよ、
うんうん、ただあれ微妙なんですよね、まだ法律的に。ちょっと
マリカって商標は、うん、まあ微妙な、微妙っていうか、まあ別に違法性はない。
あれコスプレカートとかいう名前やったらよかったのかな。
コスプレカートね、うん、なんかコスプレカートって、うん、響きが良くないと思うけど。
確かに、まあ、だからゲーム実況とか、
わからない、
ああいうのを見ると、まあ、先ほど言ったような、うん、ああいうの何々をする6つのなんとかみたいな、
ゲーム実況を成功させる3つの法則、
それはあるんやろね。また
あるんだろうな、多分。
共感を呼ぶゲーム、共感を呼ぶゲームって何、スプラトゥーン何なの今
スプラトゥーン
さっぱり分からない、ゲームやってないから。もう
ほんとやってないですよね、
うん、まあ、そもそも昔からやってないからな。
うん、
わかんないですね。
いや、
そう考えると。
げえ。
ほんで小学生は将来なりたいのは、ブロガー、ラーメン屋？
ラーメン屋になりたいんですか？
もうないのか、最近。ちょっとまあラーメン屋とかあった、
ね、ラーメンブロガーはすぐなりますよ。なり合いの記事書けばいいわけでしょ？
でもまあ、ネット関係多いんでしょうね、やっぱり。
まあ、時代なんのかな。
まあでも、ブロガーって言ってる時点ではまだいいかな。
うん、
IT 経営者とか言われるよりは。
IT 経営者って何やるんですかね。
とりあえず会社立ち上げて、うん、資金集めてトンズラ上場して金入ったらトンズラみたいな。え、そうじゃないの。
まあまあヒットエンドランみたいな、
ヒットエンドランみたいな、初回が全てっていう。
いやいや、まあそれは僕人生のあり方として全然ありだと思うし、
うん、あれでしょうね。
もう今あの20歳ぐらいの僕がいるんであれば、
うん、やりたいよね。
やりたいですね、
うん、
そのヒットエンドラン憧れて、うん、第一の葬儀はこれで終わりで、うん、次の葬儀は40歳な、みたいな。
もういや、もうタイムマシンで戻れんのやったら、うん、15歳ぐらいの俺に、うん、殴ってても見ても、お前の目の前にあるお前、ペット2センチとか PC8 センチ何のためにこれ遊んでんねん。
ちゃんとプログラム書けと。
そう。いや、プログラム書いてるけど、まあゲームプログラム書いてるけど、うん、金にする方に持っていかないと、マイコン時代から歴が長いだけで、
うん、でもね、その時プログラム書いてても、うん、多分今頃まだもうそのまま、
そのまま
使えない、
使えない
小ボラーとして生き残ってる坂本くんがいるかもしれないですよ。
多分ね、
うん、
何にもない、
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 何もない、
その時未だに家計簿ができたよみたいな
かもしれない。だからそこでビジネスにか、あの発散できるような人かどうかっていうのも、
いやだからね、俺いつも思うんですけど、うん、ビジネスにする人って、うん、そこまでものすごい好きなわけではないじゃないですか。
そう、
その例えばマイコンが好きで好きで、俺マイコン大好きやったんですけど、うん、ビジネスにしようなんて思ったことないんですよ。
そうでしょ。だからあの青い炎の山賀さんみたいなもんなんです
よ、う
ん、
そう、本当に
金の匂いがする、
うん、でもそれ好きや、もう好きでプログラム書いてたら、うん、いつの間にかなんか任天堂に入っちゃってましたみたいな。いつの間にか任天堂に入んの、あれマイコンやってたら。
さあ
どこでどうなったら任天堂に入ったりとかなんかするの。まあ、例えばこうね、芸大で漫画描いてたわけじゃないですか。漫画描いてたりとかしてて、いつの間にかガイナクス作ってたって、
どういうこと、
どういうこと、どういうこと。ほんでそういう人たちの本読むじゃないですか。いやもうほんま、もう好きなプログラムを日本橋で作ってたら、たまたま知り合いが3人ぐらい来たんで、うん、でそれで会社を作って春なんとかっていう研究所を作ったらみたいな。
まあまさに春研究所ってこの辺にあったんですかね。
そう、
で山梨かなんかに岩田さんは、
そう来たんですよね。
ないですね、
うん、
最初ね。
でここから任天堂に行ったんですよね。え、どこでどう、え、要は俺はあれですか、人のその出会いに恵まれなかったんですか。
そんな人いっぱいいるんでしょうね。
岡田斗司夫がたまたま俺の近くにおれへんかったから、
そうそうそう、
ああいう金に目ざといやつが
いなかったんじゃないですか。
そういうことなんかな、うん、だって好きでやってる人っていっぱいいるじゃないですか。
いっぱいいる。
なんでこれがビジネスにならへんのかな不思議ですよね、あれ。
いやだからそういう人に巡り合えるっていうの、運がやっぱすごいんでしょうね、うん、
だってスピルバーグにしたって、うん、映画好きで撮ってるやついっぱいいるじゃないですか。芸大の時もいっぱいいましたよ、
うん、
でもやっぱりスピルバーグになろうと思ったら勝手にハリウッドに行って付け置かなあかんわけですよもうそこですよね、
うん、
そのなんか好きやけど好きだけじゃなくてなんかこう別のことしないと。
そうなんですよ。
それが未だに分かんないんですけど。
それ分かったらもう人生勝ちなんでしょうね、
うん、まあ僕の友達ですごいフクロウが好きなやつがいて。
フクロウ、
はあ、そうでこの山梨ってフクロウの結構有名なんですよね、
うん、
あの八ヶ岳の方とかフクロウが見れるん で、
うんうん、
でそいつももうフクロウが好きだからって言って山梨に住んでて、
うん、
で家にもフクロウ買ってるんですよ。で家中フクロウのフクロウじゃないフクロウのグッズが。
ああいいですね。
でもフクロウカフェを作ろうと思ってないんですよね。今やったら多分当たるんでしょうけど。
フクロウカフェを経営してる人はフクロウが好きなのかな。
本当に好きなのかなあれ。
いやでもフクロウ好きじゃないと扱えないだろうなと思います。うん、大変だから。
でも、もちろん好きなのは絶対好きなんですよ、
うん、
ああいうニッチなことだからね、うん、
でもいっぱいありますよ今フクロウカフェ
そういっぱいある。この前大阪の日本橋で歩いてたフクロウカフェあったもんね、
うん、
小汚い
だからフクロウカフェもね、まあ、猫カフェもそうだけどフクロウカフェって、うん、結構ふんまき散らしたりするじゃないですかフクロウも。
いやほら鳩って結構汚いとか言うじゃないですか、
うん、
とワトとかさあタカーンとか言うやん、うん、フクロウはいいの。
フクロウは結構隔離されてるからじゃないですか。
あれさあって綺麗なの？インコ病とかないの？キスしていいの？
大丈夫。
誰が大丈夫？
いや僕もフクロウカフェ行ったことありますけど。
なんかフクロウの免許持ってんの？
僕が？
うん。いや大丈夫って言ってるから。
いやいや
大丈夫。のそんなその医療関係のことで勝手なことをネットに上げて。
で医療関係でもなんでもないけど。うん、
またあの謝罪会見せなあかんよ。
ああすいません。
うん、
いやフクロウはでも多分いろんなところに触れてはないから。
あ、じゃあ、あの、ネズミとか鳩ほどは、
うん、だって野ざらしにしてるやつだっていろんな病原体持ってくるかもしれないけど、うち、ん、で飼ってる限りは大丈夫じゃないですか。
そのフクロウカフェにおるフクロウが、ほんまにあの、隔離されたやつなんかどうか分からへんねんけど。
ブリーダーからちゃんともらってくるわけでしょ。
あ、フクロウのブリーダーがあるの
よ。いや、あるある、多分。絶対それは。
フクロウって未だね、俺よう分かってないからな。
うん。まあ、フクロウが卵から飼えるとことか見たことないですからね。猛禽類がどうやって卵から帰ってくるところって
シャーって言いながら
いやいやいや確か見たことないですね。
ないないないない、うん、ヘビでもそうはないですからね。本当に卵から帰ってるのってほぼヒヨコのみですからね。
うん、見たことないですよね。
うん、袋ね。まあ聞くところほんまに好きなんと、
うん、
そのやっぱりそれでビジネスにするのはやっぱりやっぱちょっと違うんでしょうね。
うん、
うん、よう思いますもん。何のためにマイコンやってたんやろ。まあ好きやからやなっていう。だってネットラジオかってそうじゃないですか。
そうそう好きですけど、うん、ビジネスにって言われるとでも多分やっぱりネットラジオ好きな人にビジネスの才覚がある人がいないから、
うん、
まあ跳ねないんでしょうね。
だから結局これがビジネスになってんのは、うん、まあその YouTube のゲーム実況であったりとか、うん、なんかこのいろいろあるじゃないですか、まあ、
うん、
自分でいろいろやったりとかできる。まあ俺らは別にこんな格好がいいとかそんなの言わないけど、うん、そっちの方はビジネスになってるわけじゃないですか。
まあ一つは今もし可能性があるとすればノートとかっていうあの記事を単品売りできるサイトがあるから、
ああ、はいはいはい、
そこに対して音源上げるっていうのは多分あるのかなとは思わなくもないですけど。
まあそうですよね。あの漫画の方はもうそのネットの書籍化して、ね、しかもそのシステムによっては一冊丸ごとじゃなくて1話でいくらとかすることによって、そのエロ漫画家の人たちが結構本を出すのは大変やけど、
うん、
ネットからお金が入るようになって食べられるようになったって話を聞くじゃないですか。うん、昔やったらね、もう1000部しか印刷してくれへんとかそういうのがいっぱいあったけど、今はもうネットでバンバンバンバン1話ごとに売れたりとかするから、
うん、
まあそれぐらいのね、1話10円で買ってくれるようなシステムがあればね、
うん、まあでもそれでね、うん、生きていくっていうのも多分すごいプレッシャーかかることだから、それに依存する気もさらさらないですけど。
でもそれでまたあれでしょ、メールマガジンとか、あの会社からフリーになる方法をネットラジオでみたいな
ってやって、商材ビジネスで
もでそれでまたもうお金を二次的にまた入れるみたいな、なんかその生き方もダサいな。
うん、もう散々言い古されたやつだからもうね、
うん、
いいかなと思うんですけど。
いや怖いやろ、
うん、
やっぱ喋って生きていくって怖いで。
芸人でもないのにね、
うん、 いや、そらね、やっぱりそのメープル超合金とかすごいと思うけど、
うん、
いや、もう最初から働くの嫌で就職活動もしなくてどうしたら出たけどみたいな。
カズレーザーはかっこいいですね。でもね、
かっこいいですよね。あれがもう、もちろん全部本気なんでしょうけど、あのインタビューとかも全部本気なんでしょうけど、うん、いや、無理やわな。
無理です、
うんうん、そもそもっていうところだから、プログラムする自信があったとしても、うん、大学から即例えばナムコに入るとか、まあ、その頃ナムコやったら全然入れたと思うんですよ、
うん、
ちっちゃいちっちゃい10人ぐらいの会社やったから。アスキー出版やったってアスキーがって最初同人誌みたいな本でしたからねでもそこに行こうと思わなかったですもんね。やっぱどうなるか分からんし、こんなちっこいのっていう。
まあもう今そんなだらけだと思いますけどね。全部その前までにポシャってるところもいっぱいあるはずですから。
そうなんですよね。今残ってるのは成功してるところだけなんでね。そうそうそう、
だから勘違いするだけで、
うん、
あの時ピンポイントにアスキーに行けてるかどうかですよ。
行けてないな。
絶対行けてないと思う。
俺多分あの時の雑誌 IO アスキーマイコンとかあったらマイコン選んでるもんな、ね、だからその時点で多分ダメでしょうね。
うん、
だってあの時点で NEC とアップルって言われたら NEC 選ぶでしょ。
それは NEC ですよ。
PC8801 とか見てたら、
うん、
アップルなんか絶対潰れるって言ってましたもん、
うん、
こんなことになると思ってなかったから。だってあれでしょ、もし大学出た時に、うん、日立と東芝とシャープどれ選べって言われたら、
うん、
一緒か今は。
日立かな
今やったらね
日立と東芝とシャープ、ソニー、
ほんで、まあ、松下、
うん、
山陽、
うん、まあ、やっぱりちょっと賢かった日立選ぶでしょうね。
日立はそうやな、
うん、
でも日立がまあ入れなかったとしたら、東芝がシャープになりますよね。
言ってるでしょうね。
で、こうなってますよね。
うん、亀山がなくなるんですよ。
違うな、
うん、
堺の方のやつはとっくのおかしないんで
亀、世界が認めた亀山モデルの亀山がなくなって、
うん、
今もう逆に負の遺産しか残らないじゃないですか。そうなると亀山に対しては、
まあそうですね、
うん、
まあだからそのパナソニックの尼崎あっちの工場もそうでしょ、
うん、
でまあ堺の方のシャープの工場もそうですけど、
何星野リゾートが、うん、西成よろしく亀山にも亀山リゾート作ってくれるんですかね。
いや、あんなでかい土地いらんでしょ
広大な、
あの星野リゾートのあの新間宮の前の土地、
もうホテル中央
めっちゃ安いんですね。あれ
だから大阪の土地ってあんなんがたまにあるんです。だから
え、あれあの新サービスの10分の1ぐらいって言ってますよ、
うん、
難波の、
うん、
でも誰も手出せへんかったんですね。あれ
出せないんですよね、やっぱりね、怖いと。
まあ目の前のね、フェスティバルゲートのあの山頂を見ればね、
うん、オリックスがこれかみたいな。
だからまあそうなるでしょうけど、まあ
ある意味星野リゾートは見ものだなって。多分あれ大阪市と本当協力してやればなんとかなるのかもしれないですね。
あ、こう丸ごと変えるぐらいの、
ね、あの駅を丸々変えるぐらいの、
うん、あとはまあ外国人が大体今半分ぐらいはね、うん、来てるんで、それを受ければ、いや俺逆に星野リゾートがドヤ街みたいなの作ってくれたらいいなと思ったんですけど。
どういうリゾートですか。
いや、だから今あの星のホテル中央とか泊まってる人たちにリゾートを提供するっていう、1泊2800円ぐらいの
ちょっとプレミアム、
ちょっとプレミアムな
ドヤ街
を作ってくれたらいいなと思ったんですけど。
それ今流行りのあのカプセルホテルじゃないですか。デザインカプセルホテルみたいな
よりは安い、
安い
っていう。星のリゾートがドヤ街を経営したらどうなのかなと思って、ちょっと使おうかなラジオでっていう。
全然使えるでしょうね。
全然使えるでしょうね。ホテル中央でも使いましたから。
うん、
ちょっとだけ壁厚なったみたいな。
だいぶ厚いと思いますよ。
いや、まあ星野リゾートは頑張ってほしいんですけど。
いろんなとこ再生してくれるんであれば。
そうですよね。もうあっこう星野リゾートか大江戸温泉みたいなやつしかないでしょうしね、うん、もう。まあでもスパリゾートがあるからもう無理か。隣に。
まあまあ潰し合いするかもね。
うん。
うん、
いや、まあなかなかね。
もうビジネスって難しいですね。
ビジネスって本当ね、僕らみたいな素人がアラスマグナのことをとやかく言うのもあれだし、
うん、
あれネットラジオのこともなかなかバズらないですけども、
うん、バズらすつもりもないですけど、
ないんですけど、
はい、うん、いや本当難しいですね。そりゃアラスマグナそんな簡単売れるわけないですよ。そう考えると、
まあそう考えるとここまで来たことがもしかすると奇跡みたいなもんかもわかんないですからね、
うん、
だってアラスマグナみたいになってない 2.5 次元山ほどおったんですもん。
シシルイルイと。
そう。
うん。
まあ、僕はたまたまその時に、ある程度来てた時に乗っかってるだけだから、
うん、
いや、デビューした時のアラスマグナには多分乗れないと思う。
ああ、なるほどね。
うん。だからアイドル選ぶのも難しいじゃないですか。
うん。
10年後に残ってるやつって。
そういう目利きの人ってやっぱいるんですかね。
ああ、最初からアルフィ選ぶ人。
選ぶ。うん。
いるでしょうね、やっぱり。
まあまあまあまあ。うん、いや、それを連戦連勝でいける人ね。
それはもう、あの、伝説のあの、相場師みたいなのじゃないですか。
うん。
うん、この子は売れるって分かるし、まあ、それがまあ、あの、ジャニーズやったりするんでしょうけど。
あ、まあ、そうですよね。
うん。まあ、だって人にかけてるわけですからね、あれ。
うん。
うん、いやー、難しいなー。バズらへんかな。なんかバズることないかな。
まあ、ないな。
うん。
うん。
まあ、だってね、その、まあ、プランチャイムという、その事務所が、上場してて、で、俺がアルスマグナル始まった時に、これは来るって思えば、プランチャイムの株を買えばいいわけですからね。うん、
まあ、ほぼ日も上場するぐらいですからね。
そうや
ん
ね。
意味わからへんんですけど、あれ。
で、あのほぼ日って、別にあの手帳だけじゃないでしょ、今。
うん、
え、あのトースターもあれ糸井重里
トースターって何のこと言ってんですか、バルミューダみたいな。
バルミューダも糸井重里。
違うでしょ、バルミューダはバルミューダっていうところの、
うん、
あの、個人で家電を作ることをやり出したベンチャーですよ。
日本なの、そもそも。
日本。
あ、そうなんや。
うん。
外国製ではないのか。
日本製。確かに、そういうの好きそうですけどね。
そうでしょ。
あの、カレーの恩返しとかって。
そう、カレーとかやるよね、あの人。
あのね、カレー好きなんですよ。で、カレーの恩返しって、
うん、
僕一人プレゼントで送ったこともありますけど、うん、自分で食べてみたけど、そんなに良くないですよ。
どういうこと？
いや、そんなあれ入れて、うちのカレーが美味しくなったかっていうと、そんな美味しくならんすよ。むしろ。美味しくなかった。美味しいんですか、カレーの恩返しって。
そうやな。あ、そうか。対談してるわけか。バリューダのパン屋さんと。
あ、やっぱりカレーの恩返しでサジェストで、カレーの恩返しまず行ってできました。
うん、まあ、カレーに関してはうるさいですからね、大阪の人間って。
まあ、いろいろありますからね、
うん、
カレーは。
カレーさんって日本で一番多いのは大阪でしたっけ？
言うてましたね、坂本さんが。
喫茶店とカレーは、うん。
回転が早いからね。
うん。
うん、
カレーの恩返し食べたことないんですよ。
いや、あの、ぜひ食べてください。美味しくないから。
どこで食べるんですか、だから。
いや、カレーの恩返しっていう、こういう、あるんですよ。こう、フレークみたいなやつが。そのフレークをいつものカレーに入れると、
うん、
まあ、なんてことでしょう、美味しいっていう。
あの、追加で入れたら辛くなるよみたいなやつでしょ？
そうそう。
どこで売ってんの？
うん？ロフトとか。
あ、ロフトか。
うん。
ほぼ日やな。
ほぼ日。
なんでロフトでしかおらへんのあれ。
いやいや、まあ、ロフト以外に売ってるのかな、雑貨屋って売ってるんじゃないですか。
いや、見たことないよ。
あ、ないですか。
うん。
だ
から長野でもロフトに行かないじゃないじゃないか。
うん。
うん、
まあだから本当にね、
うん、
まあそういうビジネスちゃんと成り立つ人っていうのはやっぱ偉いですよね。
まあだから糸井重里はそういうのに敏感なんでしょうね、やっぱり。
うん。あるとしか言いようがない。徳川埋蔵金。
そうやんな、
うん、
徳川埋蔵金をずっと探してはったもんね、あの人。唯一失敗したのあれぐらいか、見つかれへんかったもん。
まあまあそうですよね。
だってみんな手帳って思ってたもんね、最初、
うん、
まさかこんなことになるとはって。
そうですよね、
うん、まあ、そう考えるとやっぱ、まあ、林真理子もすごいんやろうけど、
うん、
あの二人はすごいんやな、やっぱ。
いや、すごいですよ
ね、
うん、
相変わらずちょっとバブリーな感じが若干しますけど、あの二人には。でもやっぱ、うん、やっぱすごいなって。いやー、腹減ってきたな。
うん、バズらないですかね、なんかね。なんかね、自分の身近でね。
まあ、とにかくあれですね。
うん。
戸塚警部が亡くなったのがちょっとショックですね、僕は。
ああ、お宮さんね。
お宮さん。やっぱお宮さんがやっぱり、うん、ここ最近の刑事ドラマの中で一番好きでしたね。
もともと六本木ダンディーお宮さんでしたっけ。
うん、まあ言ってもほら、
うん、
女優もいいじゃないですか、
うん、
エロいじゃないですか。
エロいですね、確かにね。
エロい。いやー、でもやっぱ戸塚警部といえば渡瀬さんだしな、
うん、
うん、お宮さんよかったのに、ね、まあもう僕らの中のイメージでは、
うん、
俳優としてお兄さんより上でしたよね、ずっと。
うん、確かに渡哲也ってあんまりそんな同じ演技ばっかりだなって。
もう僕らはもうそもそもヤクザ映画の世代じゃないし、うん、もう言うたら大都会ぐらいじゃないですか、
うんうん、
まあ僕らのイメージも高倉健と渡哲也ってなんかもうちょっと
自分は 自分はっていう人ですからね、
うん、あんまりそのね同世代ってじゃない
っていうか、だって僕ら渡哲也ってマグロか、うん、西部警察しかないでしょ。
そうそうそうそう、だからそういうのしかないから、逆に
渡辰彦の方が幅広いな
と。もうね、もうずっともう戸塚警部なり、うん、もうお宮さんやってたんで、いやー、やっぱりちょっと伊藤四郎大丈夫かなって、
もういつもやばいって思いますけどね、伊藤四郎の顔見るたびに。
うん、
うん、
ちょっとあの戸塚警部のあのお兄さんと共演したあの回を見たいな。
一
回だけあったんですよね、犯人がお兄さんでっていうのがあったんで、うん、それを再放送、再放送してるかな多分、もう一回見てみたいなと思いますね、
うんうん、僕は使徒消失のイメージがありますね。
あ、南極物語ではなく、ああいうのもできますからね。
ああいうのもできますね。
ああいうのもできますからね。
スーパーリニアモーターかって言ってましたね、う
ん、いやいいですよね、やっぱ、うん、残念ですよね、まだまだまだできたのにね、
72歳。
うん、
うん、
いや最近ね、あのちょっと近づいてきたが、近づいてきた感があるんですよ
自分の。
そう、まだまだその上の世代が死んでる頃は、うん、あ、おじいちゃん亡くなりはったかぐらいの感じやったが、まあまあ、最近親戚のおじさんが亡くなってる感じになってます
。まあね、
徐々に近づいてきました。
あ、怖い怖い、
うん、
怖い怖い。
いや本当に、
うんうん、
まあ、ということでじゃあ、
はい、
食事に行きますか。
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。